皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民の声が聞こえるという話です。やっぱり最近やっと日本もですね、民の声がですねあちこち大きく響くようになってまいりましたね。やっぱネットの力ってすごく大きいと思いますね。もうやっぱコロナでですね、皆さん家にいることになったし、お買い物もネットだし、情報交換もネットだしということでですね、このネットの力がですね、やっぱり世の中を本格的に動かし始めたなと、それは感じますね。もうだからビジネスの世界では、ネットをどう使いこなすかっていうことを考えておかないと、もうなんかその今日の仕事を危ういようなところが結構ありますよね。ネットが 100% っていうよりも、ネットに代表されるデジタルと、それからリアルとアナログと、その2本立てで、その比率が問題、内容が問題で、ですからどっちが一つってこともないんですけども、そのデジタルの方でほとんど勝負が決まるようなビジネスも最近は珍しくないですよね。金融なんかも完全にそうですよね。例えばもう実店舗なんか皆さん廃止したいわけでしょ。法人顧客があるところからね、そういうところはまたちょっと違うんでしょうけども、一般の個人客はもうデジタルで十分だと、そりゃそうでしょうな。スマホ金融で十分なところが多いですからね。そういうところからも始まりましてね。で、政治の方もやはりこれはネットの民の声が聞こえてこないと、やっぱりもう難しくなってきたんじゃないですかね。森喜朗なんか一番典型的だったと思うんですよね。あんな人でありますからですね、ネットもへったくりもあるわけじゃなくてですね、ふんぞり返っていつまでも昔から威張ってたわけですね。森喜朗の実態ってもうとにかくみんなよく知ってますからね。なんか綺麗事言う人もいるけどね、本当にあの人の実態ってのは昔からみんなよく知ってるわけですよ。地元もそうですよね。あそこ値上がりでしょ。石川県値上がりですよね、あそこね。それはもう地元行けばよくわかりますよね。あの人の実態ってのは昔からはっきりあるわけで、ところがやっぱりネットがない時代はですね、そういうものがみんなのところに聞こえるってことはなかったと思うんだよね。やっぱりなんかこうひそひそ話、こそこそ話でしかなくて、でやっぱこのものすごく重いこのアナログの気がですね、政治は支配したと思うんでね。利権屋っていうのはですね、こうえげつない連中が集まってますからね、こう恥も外聞もなく自分の利益のためで何でもするような連中が利権屋って集まってるんじゃないですか。だからそういうの厄介だし、敵に回すと厄介だからね。結構黙ってたっていう人たちが今まで多かったと思いますね。で、リアルな世界も、やっぱそうかな。なんか変な利権の親分とか乗り込んでて、あんたおかしいだろう、やめえなとか言う人はあまりいませんけども、ネットの世界だとそういうのはかえって言えんだよね。っていうのはその森喜朗みたいな典型的で、ああいう古い人たちはネットの世界知らないでしょ。だからどんどん何でも言ったって聞こえないわけだ。で、聞こえない間にどんどん広がっちゃったんです、声がね。と、みんな自信持ってきていて、で、あら、全然大したことないぞと。で、要するにもうネットの世界に来ればね、例えば新聞なんかも、新聞や NHK もうちもネットでやってますって言ってますがね、ネットに入ってったらもう権威ってものがないんですよ。実力一本なんですよ。ね、例えば NHK があってね、民放があって、民放はどんな順番でとか、新聞はどこが一番部数が多くてとかね、そんなことは何の関係もない、ネットに来たらね。俺は面白いか面白くないか、ためになるかためにならないか、それだけの話でね。これ NHK だったら何だったらさ、そんなものはですね、別に権威も何もないんですよ。見たい人が見ればいいだけの世界ですな。何も番組なんか見なくて YouTube で見たっていいわけですよね。こういうものは全部ネットの世界はゲリラ的でありますから。とにかくゲリラ的だから、どっかにコピーがあればそれ見れるわけで、十分なわけですよね。そういう世界ですから、オフィシャルがうんぬんだと全然関係ない世界ですからね。そういう世界になってくるとですね、皆さん自信持ってもの言えますな。だからやっぱこうネット空間に政治なんかも移行してですね、今までの権威が飛んだと思うんだね。それから権力の行使ができなくなったと思うんですよ。権威が飛び、それから権力行使ができなくなってきた。そうするとやっぱりネット空間における政治は 完全にタガが外れますわな。もちろんだからタガが外れてもですね、まあ、いろんな人いますから、それで一つにまとまるなんてことはないんですよね。まあ、特に政治の話っていうのは、国内政治の話はまあドロドロのものから高尚なものまでものすごく幅が広いのが特徴ですからね、極めて高尚なものからドロドロのものまでね、いろいろありますからね。でまあ今までだから、アナログの世界だとその辺も一応場合分け、あの場所分けがあってね、まあ、高尚なものはまあ高尚な政治雑誌から始まりましてね、で下世話のやつはなんか爽快屋の雑誌みたいなものまでね、なんかこう、まあ、その間に週刊誌も入るという形でね。でだから週刊誌のネタなんてはだいたい本誌の記者が書いて、本誌でその書いてくれないものをこう売るわけでしょ。週刊誌のネタって結構だからあれ正しいんですよね。本誌に比べて劣るなんてことはなくて、むしろ本誌が乗っけないから乗るわけで、よく見ておくといいですよね。はい。だからそういう権威っていうものが、やっぱネットに来たらないんじゃないですかね。昔はだからなんかね、高尚な論調からですね、下世話な論調までね、こう、ヒエラルキーになってたと思うんだな。うん。で、週刊誌が本誌の上に行くことはないとかね。民放が NHK の上に行くことはないとかね、あったと思うんだけども、まあネットの世界は完全にそれは溶けて消えたんじゃないですか。ネットの世界はそれ言ってる人ってなんかバカみたいだよね。なんか時代錯誤の人にみんな思ってますよね。中身見たらね、何だって話になりますからね。でもまあそんな風にこうなってくるとですね、いよいよこう民の本当の声にさらされるわけですね。だから森喜朗だってあれやめれやめれって、あれどうです、ネットの署名が14万人集まったんでしょ。リアルな署名で14万人って大変だよね。愛知県みたいにさ、誰か不正でもすりゃね、すぐにさ、批判票も集まるかもしれない、批判の署名も集まるかもしれませんがね、いやインチキしないで集めようと思ったらその結構大変なんじゃないですか。でもネットだと14万人ぐらいなら盛り上がりはすぐですよね。伊藤詩織さんの時もそうだったし、それあっという間に集まるわけでありますよ。だいたい菅だってですね、今回まあ、去年の9月ですか、首相になってまだ半年ぐらいですか、半年ぐらいのもんだよね。しかしこれだけ仕事できなかったっていうのはですね、ある意味みんな驚きだったんですね。あれだけなんかまあ、イケメンしい顔してですね、安倍の下でね官房長官とかやってましたから、なんかあいつはなんか恐ろしげな顔つきしとると、目つきも恐ろしいと、あれはなんかよほど仕事できる切れ者じゃないからとみんな思ってたわけですよ。全然じゃないですか、何にもできないじゃないですか。要するに彼が一番得意な仕事の部分は封じられてるんですよ。ヤクザの子分としてやるべき仕事の部分は完全に封じられてるわけよ。 IR もそうでしょ。それからね、もう一つの番組で言ったように事実上影の政府を犯して、ね、匿名で誰かやらせるというその匿名の担当者が飛ばされるわけだ。そうすると神経切れるわけだよ。で組織は麻痺するでしょ。そうしたら、ね、何もできるわけないじゃないですか。麻痺しまったものはね、で何もないわけよ。だからやっぱこれトランプ革命だな。トランプ革命が進んできて、あいつ冷やがらされられてるわけでしょ。そしたら生の実力は何なんですかと、何もないわけよ。で出てくるのはずうずうしく居座ることでしょ。もうとにかく安倍だって姿ってずうずうしく居座るからみんな崩壊していくんですよ。謝ったりね、やめりゃいいわけよ。柔軟にですね物事変えていけばいいんだけど、ずうずうしく居座るってわけでしょ。だから全ておかしくなっていくわけですよ。だから全部自分でそれをおかしくしてるわけね。で最初のうちはなんかメディアもね、メディアもだからオンラインじゃない方ですよ。昔のメディアがよいしょよいしょしてやったんだけど、ネット空間じゃですね、そんなものは通用しませんわな。そんなバカみたいな容赦はですね、かえってあざけ笑われるだけですよね。タサギみたいなのはね。だからそんな全部飛んじゃったわけですよね。そうするとやっぱりこれは民の声がですね、ますます聞こえてくると。で、だから自民党はもともとネット対策は結構しっかりしたところなんですね。あれ、甘利がそうでしょ。甘利がネット対策官やってたわけですよ。だから、ネットを使って世論誘導なんかは、結構、他の野党の中では進んでた方じゃないですか。っていうか、自民党ぐらいだったんじゃない？本格的にそれできたのは。 あそこと、だから山本太郎ぐらいのところですかね、そのまあ政党としてのネット対策は。でもあれももう今あるようなないような感じだよな。なんかその日本のディープステートもなんかもうあるようなないような感じで、電通も本社売ろうかって言ってるぐらいだしですね。なんかその自民党のネット対策班も、まあ、機能してるのかどうだかね。森喜朗が吹っ飛んだ時なんか彼らが止めた、体張って止めたという話も聞いたことないし、それから今ね、菅の周りの話ね、総務省のこととか、まあ、農水省のこととか、まあ、あの山田広報官のこととか、あれも別になんか叩かれっぱなし、殴られっぱなしですよね。これワクチンのこともそうだね。あれなんか麻生とかですね、河野はその反対する人は全部止めちゃってですね、ツイッターでね、でよいしょよいしょばっか集めてですね、でなんかネットはいいもんだって言ってるそうですが、ね、バカ丸出しだよねバカ丸出しで、それってなんか産経新聞だけ読んでる人にですね、産経新聞の中で俺たちはいいな幸せだなって言うのと何にも変わらないんだよね。なんかその同人誌出してですね、同人誌の中で盛り上がってるのと全く同じで、まあ、それ自身は別に同人誌とか、まあ、特定の志向の新聞の読者集めるだけだからそれはいいんですけども、政治にはならないね。政治ってのはやっぱり賛成と反対の分水嶺に立つのが仕事だから、こう話の半分は賛成、話の半分は反対でなきゃいけないですね。でたまにはその比率がですね、反対が99で賛成が1とか、賛成0で反対100なんてこともあり得るんですよ。それが政治の世界ですから、反対の声が全く入ってこないところにいるということは政治から離れたって意味だよね、それね。でそれは別にいいわけですよ、政治やんなきゃいいわけで、政治みたいややこしいことをわざわざやろうなんて奇特な人の方がですね、世の中まあ奇特なわけでね、何をわざわざ人から反対されることをわざわざ言う必要もないしですね、ほっとけいいわけですね、なるようになるわけだから、まあそういうふうに思って別にね、反対のこととか気にしなくても、あ、ほっといても、そんなこと余計なちょっかい出されない人でも全然問題ないんですが、やってみて面白いだね。まあ言ってみればその世の中の全微分ですよ、世の中の全微分でね、どこがどう傾いてるのか、どこにどんな人がいて、今どういう世論の動向なのか、人々の意識の動向なのか、それ知ろうと思ったら、それは賛成と反対の分数理に行くと一番面白いですよ。どっちも声も聞こえてくるから、どんな賛成の声が聞こえるのか、どんな反対の声が聞こえるのか、それいると分かりますからね。ビジネスの割とそういうふうなこう目を持っていくとね、だいぶ違うんだね。要するにクレームですよね。クレームをいかに大事にこうね処理するかって前からよく言われるじゃないですか。だからこう反対ね、おかしいという人たちに理解していただいてね、評価していただくとだいぶ違いますよね。だからやっぱりこう素直にですね、聞こえてくる声は聞いた方がいいんだね。一方だけ耳塞ぐよりもですね、まあ一応聞こえてくる声は全部聞いた方が私はいいと思いますよ。その方がですね、やっぱためになるんだと思うんですね。政治も実はだから本当に政治やろうと思えばそんな世界だよね。でもどう見てもなんかですね、最近は与野党ともにですね、その賛成反対の分水嶺に立ってで政治をやろうっていうね、迫力ある人がね、ほんと少ないと思うんだな。何があんなにその腰が引けてる理由なのか私よく分かんないんですけども、本当になんか腰が引けちゃってて、なんかあんまりそういうこと本気でやってる人が私、まあ、いないような感じがするね。世界で言ったらトランプが見事にそれ上手にやってますよね。トランプは本当にですね、賛成反対の分水嶺にしっかり立ってますね、あの人ね。あら大したもんだ、あの度胸は大したもんだね、あれ。バイデンなんか全然ダメですよね。そもそもバイデンは大統領じゃないようでありますから、トランプは、バイデンはホワイトハウスに入れないってはっきり言ってましたね。まあ、あれはそのうちなんか本当のことが公表されるでしょうけどもね。でも結局その、まあ、トランプのこの間の CPAC の演説ですね、あれ、ネットで3100万人がオンラインで見てたんだね。すごいですよね、3100万人がオンラインで見てたと。どんな芸能人もかなわないかってぐらいのもんだね。それはすごいもんですよね。でやっぱりその、まあ、CNN や、MSNBC って言いましたっけ、 CNBC か、なんだかな、もう一つはなんか報道しなかったって言ってましたね。まあ別にその辺はどうでもいいんですけども、要するにもう 一流メディアがどうこうという時代じゃないね。今回の去年のトランプの選挙ではっきりしましたよね。一流メディアだとか格式あるメディアだとか権威あるメディアなんてものはみんなですね、既得権益擁護で不正選挙擁護でしょ、そっちみんなついちゃったわけだな、そうするとだから逆に言うとですね、もうあとは民の声しかないんだよ。あれだから不正選挙が最後に暴かれてさ、ひっくり返ったらさ、それはもう民の声しかないわけじゃない。これでも今の状況だってですよ、これほら次ね、不正ができない選挙、それはあの議員選挙でも何度もね、知事の選挙でもそうだと思いますけども、これはもうトランプたちの勝ちでしょう。だってもうバイデンの方はさ、デタラメ放題で悪くなる一方ですよね、これね。だって完全にトランプたちに打がはめられてんだもん。だから今度これから行われるアメリカの州レベル、国レベルの選挙は、それはもうトランプたちの勝ちなんじゃないので、共和党も反トランプはもう去るしかないよね。トランプ共和党やると言ってますから。で結局だからトランプは全部メディアでしょ。だからメディアで規制かけてるツイッターだとかフェイスブックは取り潰してやると言ってましたよね。でやっぱ取り潰されるんでしょ。でしかし同時に、まあネットの検索確かに検閲ありますけども、回避する方法なんかいくらでもあるしね。で実際にあまり聞いてませんわな。その検閲した方がさ、ひでえやつらだっていうことが広がるばかりで、検閲した結果国民が騙されるっていうことはむしろないよね。騙されるっていうよりも検閲した方がピエロになっちゃってますよね。面白いね。やっぱりそれはやっぱり民の声がどんどん聞こえるようになってんだね。でですから、やっぱり日本もですね、今年は総選挙があるんですね。で、まあ9月とか10月とか、あたりまでにはこうやるわけですけども、あれがだから民の声が直接、政治を変える大きなチャンスになりますね。今の状況はですね、とにかく保守分裂なんですよ。とにかく今の日本の政治を一言で言うならば保守分裂なんですね。したがって保守が共倒れするリスクが非常に大きいんですね。でこれが菅が例えばなんか無茶してですね、例えば50歳以下の人だけを公認するとかやった場合ですね、当然激烈な反対が回ってきますね。お年寄りにも当面ワクチンはいかないでしょ。まあワクチンはね、好き好きで自分で決めればいいことなんですけど、やっぱりワクチン待ってるお年寄りもいますよね。そうするとやっぱその人たちにはワクチン届かないわね。で医療費は個人負担2割だね。値上がりしましたよね。そうするとですね、怒り出すわけですな。俺たちいよいよ切り捨てだと、年寄りは死ねという意味だというふうに皆さん取りますから。で実際にだけど今政治熱心にやってる人、今の政治はだから全部アナログ政治ですからね。最後は選挙は全部アナログですからね。投票ね、投票は全部アナログですから、選挙運動ではネット使えても投票はアナログですから、投票より行かなきゃいけないわけだ。そうなってくるとやっぱお年寄りの方がよく行きますからね。それはやっぱり厳しいんじゃないの。でやっぱりその自民党関係の党の連中も、地方の人たちも50歳以下だとかで変な若造をですね、党が公認してきたと、ふざけんなってわけで自分たちで必ず候補者出しますよね。でそれがあまりにもひどいと、また市民団体も自分たちでね出しますよね。結局だからですね、保守分裂なんですね。保守分裂選挙ですわ。したがって、思いもかけない人が当選する可能性は大いにありますよね。まあこうずっとこの数年の潮流見てると、やっぱ若い人は勝ちますよね。利権屋は負けるわね。ネットでちゃんと発言できない人は非常に不利ですよね。ネットでちゃんと発言できないのに政治家になってる人っていうのは既得権益がついてる人で、それが離れたらもうただの人ですよね。政治家には当然なれないですよね。選挙も当選しないし。でそういう人増えてきたと思いますね。なんかポロッと落ちるでしょね。利権もなんか細ってきてるわけよ。だから結局なんか利権屋たちが次の候補者とか行ったって全然広がらないんだよね。選挙運動やったって選挙運動にならなくて、ほんのわずかな人たちだけ頼ってお願いお願いって言ってんだけど、全体はですね、全然そんなとこ見てないと。多くの有権者は全然別のとこ見てるというのは最近決して珍しくないことですよね。ああだいぶ変わってんなと思いまして。でですから、まあ次の総選挙でやっぱり自分たちがいいと思う候補者を立てるべきですね。やっぱり政治はとにかく賛成反対の分水嶺に立つわけですから、反対があったってこれをやるんだと いう気迫がまずいりますよね。反対、それ反対があってもやるんだと。もちろん最後そこはね、何がしかの落としどころはいるんですが、推進力がいりますよね。どうしてもこれを前に進めると推進力がないと政治になりませんからね。まあ、そういう元気な人をまず出すことが大事なんじゃないですか。まあそんな感じで民の声が日本もやっとね、世の中を動かすようになってきたと思いますんで、ここはですね、ある意味では楽観的にね、未来を考えて行動してもいいんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、民の声が聞こえるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。